ということでございましてね、
はい、
あっという間に、8月ということでね。
そうですね、
もうだって明日から甲子園でしょ
ね、予定通りであれば。
おお、早いですね。和歌山大会もね、
波乱に次ぐ波乱でね、
エグゼクティブアナウンサーの波乱というのもありましたけども、そうじゃなくて、あ、その話はもうブーでね、
まあでも、ね、あの後ほどね、うん、またちょっとあの話をするんですけども、
はいはいはい、
まあ今年はね、うん、なんか風がすごい強かったですね。
前半強かったな。わかる。じゃあ、まあその話はあの、はい、弥太郎くんが中ほどでしてくれると思うんで、じゃあ僕の視点から見た高校野球、
はい、そうですね、
一言だけ言っときましょうか、うん、決勝戦っていう、
うん、
ええ、いや決勝戦ね、
はい、
あの和歌山北高校対私立和歌山高校、はい、高校ね、
うんうん、
11回、
はい、タイブレーク
で、ね、タイブレークで5対4、うん、
はい、
で、私立和歌山高校が勝ちまして、まあ、明日からね甲子園ですけども、
はい、
あのなんか決勝戦、まあ、もちろんラジオ聞いたりテレビ見たり、まあ、しながら我々応援してるんですけども、はい、あのなんか急にざわつき出して、
うん、
営業が、
ほう、
営業部がね、
はい、
写真誰も撮る人いてないと。
ああ、あの和歌山放送ニュースに載る、
あ、
ホームページに載る、
それがね、なんで営業が和歌山放送ニュースに載る写真がないんやって、営業は騒がないじゃないですか。
あ、そうか、報道制
作。なんで営業部が決勝戦の写真がいるか分かります？
ん、何やろう、何かに使うのかな。
そうなんですよ、
例えばこうね、まあ、営業先に持って行ったりとか
これ生写真ですわ、ブロマイドなんでやねんこれ、あの北高のユニフォームいいでしょ、赤くてなんでやねん
とか、何かそのパンフレットとかに載せるとかね。
そうなんです、実はですね、うん、企画書っていうのがありまして、
はいはいはい、
毎年もう早い段階で紙刷りしてね、
うん、
今年の高校野球実況中継
ね、あ、そうか、そこに去年の決勝戦の様子を、そ
う、でも別にどのがこうか大体わからんような感じなんよ毎年。
うん、
ただなんか喜んでる様子とか、ま
あ、う
ん、
試合終了の瞬間とかね、
最後みんななんかわーって手挙げてこう集まってすればマウンドに、あんな様子とか、
はい、
あるいはまあなんか滑り込んでる様子とか。
なるほど、
うん、
白熱のプレーをしてる様子をね。
そう、なんか別にあの前そんなそ律儀にさ、
はい、
決勝戦のさ優勝チームの写真である必要ないと僕は思うんやけど、なぜかあの営業の人間が写真誰も撮ってないってことになって、よし行かなあかんってことで、
はい、
新入社員の西岡くんっていう子いてんだけど
急遽
特派西岡くん、はい、でもうその時点で6回なんよ。
うわ
ー、やばいってなって、今から行って間に合うかと。
そうですね、
だって高校野球なんかテンポ早いやん、
うん、
もうな1球2球3球で3アウトって全然あるから
ね
と思って、でも行ったことないの、ね、君寺球場も。
ほう
西岡君、
はい、
でももういきなり報道からカメラ渡されて、
ええ、
でもう「はい」みたいな感じで
「ええ、
行きます」って「僕も、はい、もうワンショー、はい、持って行って」って。
え、誰かついていかず、
誰もついていかない
です。なんと、まあ
いきなりもう
試練や、はい、
でもうもう6回やからとにかく早行ってきてっつって、もうその優勝の瞬間、
はい、
瞬間別にパンフレットにいらんと思うねんけど、
まあでもね、その最新の情報をやっぱりアップデートするのがこうラジオ局の務めですから、まあ、
でもその企画書使うのは来年なんやでそんな別にさ5年前の写真使ってると分かれへんやん処理してさ、ユニフォーム名前とぼかしてさ、
あのね、あのそれこそまた境谷の話になりますけど、夜中にハイライト番組ってずっとやってるじゃないですか。あの背景の写真ってなんか球場の、
うん、
なんか、
う
ん、そうそうそう、試合やってない時でぼかした写真とか、あんな
の
撮ってやってたじゃないですか。
そうそう、
それでええんちゃうか
っていう気もしますけどね。それでええと思うね、
うん、
まあそれかまあ開会式のさ全員並んでる写真でええやん。
そうですね、
と思うやんけど、でどうせ単色釣りで出てくんのよあれ。
あ、じゃあ別に、
うん、そう、もう去年の出そうが一昨年の出そうがさ
とか、放送どっちかって言ったら放送席の写真とかね、
うん、
がいると思うんですけど、
いらんやろそのおっさんが放送席横にいるやつ並んでる写真って誰が喜ぶねん参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらとアナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、
はい、
ということで、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B のやたろくにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
オープニングでも、
あ、そう
ですね、まあ、ずっと話してましたけども、
はいはい、
私もね今年君寺公園野球場に観戦に行ってきまして、
うん、あら、
高校野球観戦記を今日はお届けしたいなと。
いいです、暑かったでしょう。
暑かったですね、うん、 熱かったですね。何言い直す必要はないんですけども。
小田川さんは君では絶対行ってないから。
そうでしょうね。うん。孫と遊ぶのにね。
そう。
目に入れても痛くない。あ、それはいいんですけど。そう、
あ、兄ちゃん大好き、もういいんですよ。そ
う
そ
う、もう流れてない
です、ね、もう流れてない。今平井さんやから、はい、平井さんばっかりやな、和歌山放送は。もう何でもかんでも平井さん全部持っていくな、美味しいとこに平井さんが。そうですね、俺らがいくらコツコツやってもやら、最後全部美味しいとこ平井さんが持っていくんや。
うん、
何でもそうや。
今から話す話題もそうなんですけどね、実は
マジで平井マジックやな、
うん、私が行きましたのは7月の15日土曜日、
はいはい、
大会は5日目、
うん、
はい、第1試合でですね、うん、私の母校日高高校と、
あの名門日高高校、
はい、うん、いろんな卒業生もいますけども、
はいはい、
もう靴底を減らす思いで卒業生は頑張っておりますが、はいはい、日高高校と紀北農芸高校、
はいはいはいはい、
の試合がありましたんで、
なるほど、
まあ、その日に行こうかなと、
うん、
まあ、雨で順延になったりしたら、まあ、3連休なんで、うん、まあ、次の日とかにしようかなと思ってたんですけども、
はいはい、
まあ、お天気も持ちまして、
よかった。
ただね、
うん、
第1試合やったんですよ、9時プレーボール。
早いわ、9時に君出たでしょ、ちょっと早いよね。
そうなんですよ。
何時に起きたわけ？
朝5時。
早っ。
で、
応援団並みやんかそれ。
そうなんですよ。で、まあ試合の途中からね、うん、行ってもいいんですけども、まあね、うん、ただ続く第2試合がですよ。
そうなんやな。
高野山高校対智弁学園和歌山高校、
人気カードやな、高カード。
もう絶対混むと思って、
うん、そうやね、
もう9時に行かなあかんかと。
そうやな、和歌山放送業務で言うとこの満車告知出る日ですよ。
そうなんですよ、牛尾さんが言うてましたからね。満車告知来たと思って。
そう、満車告知です。いや、覚えておいてください、
はい、
君寺球場が混みそうな時に、放送の中で入れられる告知を満車告知と言います。
はい、
はい、これはもう必ず覚えて。満車告知、ちなみに A と B があるんですよ。
ほ、
これから混みそうだっていうのと、うん、混んでますっていうのと2つあるんで、覚えておいてください。
なるほどね、どっちが A でどっちが B かっていうのはね、そうそう、また来年の楽しみにしたいですけども、ね、なんで、
うん、
まあ、9時プレーボールですけども、うん、朝5時に起きまして、近鉄と南海電車を乗り継いで行きまして、
いや、南海電車乗り継いでも市駅から遠いで、君寺まで
で、まあ、市駅から、
タクシーやな。
そう、タクシーを結局使ったんですけど、
なぜかって言ったら、絶対使ってないと思って言ったのに。
いや、バス乗る予定やったんですよ。
そりゃそうでしょう。
ただちょっとお腹の調子が悪くて。
ああ、そういうこと。
っていうのと、タバコ吸いたかったんで。
何それ、え、タクシーってタバコ吸ってええの？
いやいや、市駅のね、端っこのところにあるんですよ。
喫煙所あるよ ね、 ね、あるある。
で、トイレ行ってタバコ吸ってって、パッて見たら、あ、バス行ってもたと思って。
ちょっと待って、市駅から君寺球場までタクシーで行ったら3000円ぐらい。
3000ちょっとですね。
やった
ー。まあ、ええかと思って。
ボーナスも出たし。
うん、
あらー。
まあ、で、まあ、そこでタクシー乗ったんですけど、うん、運転手のね、うん、人が、うん、これまた野球好きの人で、
なんとか球場まで行ってとか言って、うちの子供試合出てんねん、ちゃかちゃちゃちゃちゃ、せっそタクシーさんの CM やないか。
そう、また一つっていうね。
そうそうそうそう、チャカチャカチャーチャーチャーチャーチャーってやつやな。
そう、うん、あれいろんなパターンありますからね。
いろんなパターンあります。
泥水団地とかね。
そう、泥水団地とか、あと OB 池ゴルフね。
そうですね、野々村さんの声もね、楽しみますけども。
はい、
そうで、そのタクシーのおっちゃんも高校野球とか、うん、まあ阪神ファンでもあると。
そんないきなり分かんの、この人阪神ファンやな、野球好き
やな。いやいや、君寺球場までって言ったら、あ、野球見に行くんかい、と
ほうい
うところで話が盛り上がって。
いや違います、手前の花村で弁当買うだけですとか言って。
そんなもん朝8時とかに行かないでしょ。
あ、そっか、さすが運転手さん、
もう並んで並んでみたいな。
そうそうそう。
で、はい、まあ阪神の試合も見たりとか、
うん、
で今年はどうやろうな、あれできるんかなみたいな話をちょっとしながらね、でもう気づいたら君寺ですよ。
いや、そんなことない、遠いわ。ね、和歌山放送から君寺球場だいたい30分です。
そうですね、
なんか30分もそんな運転手さんと喋ることないで
と思うでしょ、
うん、
結構喋るんですよ。
マジでラジオ流れてた？ラジオ流れてない。
ね、666って書いてましたね。
あ、やっぱりね、
うん、
やっぱり信頼の NHK
で。なんでかって言ったら、ほんまに野球好きで、もう家帰ったら阪神戦録画したやつを頭から見るのが好きやと。
へ
っていうぐらい野球好きなんで、
はあ、
高校野球聞きたいし、和歌山放送でやってるの分かってんねんけども、うん、運転中に1回ちょっとでも聞いてしまったら、
うん、
もう集中できへん。
あら、そう
できへんねん、あかんねんって言ってました。
あー、さすがですね。
だから言ったんですよ、和歌山放送でもやってますもんねって言ってみたんですよ。
さすがやな、
あかんねん、もう集中できへんくなって昔って言って、
なるほどね。確かに666はやっぱり抑制が効いてますから、
うん、
淡々とニュースを伝えてくれますからね。
そうですね、
うん、
まあ、石丸健次郎さんかな、はあ、番組やってましたけど、山カフェ、
ね、その時間はね、
で、まあ、そういう野球談義をして、 て8時半過ぎぐらいに、
ここにあったビデオ視察なくなってんなとか言いながらね、はいはい、ほんでほんで、
あ、そういえばなくなってますね、
なくなって、あそこ匂いがつくからそれはいいや、
それはいいんですよ、
ほんでほんで、
で、球場入ったら、うん、まあでもね、やっぱ日差しはそこまでなくて結構曇ってたんですよ、その日、
あの日そうやったね、
でただまあ、いわゆる和歌山放送の放送席の下のところですね、屋根のあるところ、
はいはい、
あの辺は結構ね埋まってまして、
やっぱりみんなねあそこで見んのよ最初、
なんとかかろうじて席をそこのところ確保できたんで、うん、
はいはいはい、
まあずっとそこで見てたんですけども、うん、まあ試合自体はですね、日高高校の先発中田投手が、
はい、
紀北農芸打線を7回1安打無失点、
うん、はいはいはい、
12奪三振、
あ
で7回コールドで、8-0、はいはい、日高の勝利ということで、まあ、結構あいいピッチャーやなと思いながら、うんうんうん、ストレートも結構伸びがあって、
はいはい、
引き締まった、うん、まあ、試合
と、そうよね、点差はついたけども、試合としてはなかなか前半特にいい感じだったよね、
そう、特に紀北農芸のショートを守ってたハムリン君、
ハムリン君も最初の何分びっくりしたハムリン君ってと思って、
どんな字かなと思って、まあ、カタカナで、ね、
はい、カタカナでした、
ハーフの、
はいはい、
お父さんがアメリカだったかな、
言ってましたね、
でしかもキャプテンで生徒会長です
よ、はいはい、すごいもんね、彼を中心にしたね、
だからやっぱりあの子が盛り立てなあかんと思ってたんでしょうね、すごい気迫のあるプレーで、
そうでした、
まあ、非常に高校生らしいこういい試合だったなと、はい、まあ、結果はね、そうなってしまったんですけど、
はいはいはい、
第2試合ですよ、
第2試合ね、
もう皆さんご承知の通りだ
と思いますけど、それで帰ったんちゃうの、もう自分のところ母校終わったからさっさと、
まさか
タクシー拾って帰ったんちゃう、
まさか、花村弁当買いに行こうかなとか思ってますけど、
朝日新聞さんがやってるグッズの売店でちょっとグッズ買って
とかね、
うん、
まさかもう見やんとしゃあないでしょ、もうそこまで行ったら、
まあ、いい場所取ってるしね、
そうなんですよ、
うん、
で第2試合高野山高校対智弁和歌山、
うん、
まあご承知の通りね、智弁和歌山が、
うん、
敗れると、
そうでした、
まあ、逆に言うと高野山が勝ったんですよ、
そうです、そう
です
、
で僕が注目したいのは先発の酒井投手が、
うん、はいはい、
最初ねやっぱり智弁さんにこう点を、ね、取られて、うんうん、あ流れいくかなと思ってたら、うん、ヒットがね出ないんですよ智弁和歌山、
あそうでしたね、
で初回かな2回かにデッドボールをね酒井投手あた、はい、与えてしまうんですけど、はいはい、普通まあこう帽子取って脱帽して頭下げるぐらいなんですけど、ピシッと足揃えてね背筋伸ばして脱帽して頭下げてるっていうのがすごい印象的な、いい選手やなと、まあ高野山高校のねそういう教えもあるかもしれないですけども、で流れがだんだんだんだん高野山に傾いていってるなっていうのがやっぱり肌で分かるのと、あと7回の表ワンアウト満塁からデッドボールで押し出しになるんですけど、
はいはいはい、
バッターの関戸選手、3番の関戸選手、
はい、関戸選手ね、
がデッドボールを当てられた瞬間にバットパッと掘って、よっしゃーみたいな
あったね、
あこれはもう流れ高野山やわと、もう普通デッドボールとかフォアボールでここまで喜ぶ選手おれへんとい
やでも、今大会そういうシーン結構あったよ、デッドボール当てられて喜びながら一塁走る選手の姿結構見たよ
で、やっぱり高野山からすると、もう智弁和歌山やと相手は、
そうやね、
っていうところがあって、なんとしてもちょっとのプレーでも塁に出るっていう、その気迫がね、やっぱ勝ったんちゃうかなっていう気がしますね。
なるほど、
ね、高野山高校が逆転した時の、
はいはい、
上の放送席のスパーク具合がすごくてですねでしかも解説石谷俊文さんやったんで、
元高野高校監督、はい、
落ち着いて、はい、まあ、こう選手のね、ことを話される解説の方なんで、
はいはい、
ギャップというかその2人のですね、
実況ので、実況は誰だったんですか、担当は。
実況は平井道博、エグゼクティブアナウンサー。
あの試合の平井さんはねかなりスパークしてました、
ただスパークして試合の後半ぐらいからはもうテンポが、平井さんのテンポがすごい速くなっていってるっていう、でちなみに横の放送局、
はい、
私が実況を担当しておりました。
あら、西高松さんが、あら
高松さんはあの試合担当した、その何時間か後の夜のハイライトも担当してましたね、すげえな、鉄人ですよ、
鉄人や、ほんまに衣笠かというね、
ほんまに
すごいな。
私もまあやっぱ智弁さんのね試合あんま見たことないんで、
はいはい、
まあ見ようかなってちょっとこう軽い気持ちで見てたんですけど、
すごい試合を見てしまったよな、
まさか
な、
ね、もうだから試合終わって、 慌ててあの三塁側のところにある今までの優勝校一覧のボード、あれ見に行きましたもん。
どうなってたっけなって、
ええ、
うん、今まで和歌山大会でその智弁学園和歌山高校じゃない年っていつやったろうってな。
そう、
うん、
いや、まあだから7年ぶりっていうことですよ ね、
う
ん、で令和になっては初めてですよ。
はいはい、う
ん、
そうね、
だから3回戦とか準決勝とかで敗れるっていうのはまだ分かるんですけど、う
ん、初戦やもん
ね。まさか初戦でね。
でなんかデータによる、データマンなんかインターネット、はい、X によるとね、
はい、
なんか、
X、ね、
うん、その智弁学園和歌山高校が敗退した時の実況アナウンサー、
はい、うん、
前回、
はい、
誰やったかという、
10年前のね、紀北工業さんやったと思いますけども、テレビは神枝さんですよ。
神枝さん、
問題はラジオ。
問題はラジオ、
は平井さんなんですよね。
やっぱりさすが。それね、その X における短文投稿サイト、
はい、
Twitter 改め X ね、それを書き込みを見た、
はい、
和歌山放送の北尾博信アナウンサーも、
はい、
早速その10年前誰が担当してたか調べたそうです、その通りやと。
そうでしょう、
そのツイッターの短文投稿サイトに書かれていた人の通りやと、
ツイッターと短文投稿サイト
言ってました。
なるほどね。
その矢田何がしさんがそれに書いてた通りやと、
でその多分矢田何がしさんは、なぜそれを覚えてるかというと、大学生の時にバイト先の休憩室でどうなったかなと思って聞いてたら、なんかざわついてるぞと、平井矢田の声が上ずっている。
なるほど。
何があったと思って聞いたら、智弁が負けた、
はあ、智弁学園が敗れたところに平井道博ありと、あ
で、あの目撃情報によりますと、智弁の試合の後に、疲れた表情で歩く野々村邦夫アナウンサーがいたという、情報も入っております、
見てたあんたでしょそれ。
そうですね、あの放送席のところに上がっていくのを見ました
あの C って書いた帽子かぶってなかったですか。
かぶって
なかったですか。
右手には夜間の麦茶がもたらでましたけども、野村さんもスタンドで見てはった
ん
やなと。
いや、野村さん毎回ね、あの忙しい JA グループアワーの取材を、全部やりくりして、その日はねちょっとダメなんですわとか言って、全部開けて、
はい、
JA の取材を都合つけて、いつも君寺公園野球場に駆けつけてたんですよ今年も、まあ今年土曜日やから取材はないけども、平日やったらそうしてたんや。
和歌山智弁和歌山フリークですからね。
そう、でもまあ今年はそういうことでね、まあでももう次の秋に向けて、ね、
秋季大会に向けて、
野々村さんももう気持ちを切り替えてね、今はもう日々の取材に励んでます。
だから秋季大会からは新チームになりますからね。
そうです、そうです、
格好ね。
そうです。
今年こんだけ、まあ、全国的にも今年はやっぱ強豪校が敗れてるんで、この秋から新チームになってまたどうなるか、
ね、そして和歌山放送のアナウンサー陣もどうブラッシュアップしていくかという、
私も1年後また君寺で実況を行いたい思っております。
来た、お前さんや、
はい、
すごい仲前さんやな。
すごい、そうですね。
あ、はい、いいですね。
いや本当にね、105回記念大会でしたけども、いろんな波乱、いろんな熱戦がありまして、
そんな時に限って俺スタジオやったんや。
あ、土曜日ですからね、
土曜日やからスタジオで CM 押す仕事やったんや、カチャッそれでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
嬉し、悲し、ね、
いろんなことがね、
はいはい、
感情は、ま
あ、嬉しい悲しで、ですね、日曜日、
はい、
午後8時から放送している、男塾という番組です。安田大サーカスヒロさんの男塾という、これね、
はい、
ご愛聴いただいてますが、
大人気番組でね、はい、
で中川アナウンサーが産休に入りまして、この話は触れてなかったと思うんですけど、
はい、
意外なブッキングということで
ね、
ま
あその方も高校野球好きでおなじみですけども、
そうですよね、元、栄谷有力民放局アナウンサーで、その後、はい、元、その後ですね、神奈川県にあります新社情報でおなじみのテレビ局に行かれた
新社情報ね、ぶしつけ棒でおなじみのね、ぶしつ
け棒でおなじみの新社情報、もしくはミュージックトマトでおなじみの、
なるほど、
そのテレビ局で働かれておりました瀬村夏樹さんがね、
はい、
登場して今お二人で番組をやられてます
ね。
はい、瀬村さんがね、
はい、
写真を投稿したわけです、
うん、
その短文投稿サイトにね、
X に、
ね、この今週から番組担当します、
担当しますと。
それのいいねが一番いいねなんや。
これはやっぱり和歌山放送に波が来ているという、
いや、もちろんそうなんやけど、
はい、
我が社のね、
はい、
例えばその短文投稿サイトで1万いいねつくことなんかないでしょ。
そうですね、
我が社の
複雑さの告知でもそこまでいかない、
まあ 行列はできますよ、
ええ、
実社会での行列はできますよ。
そうですね。
でもインターネット上、うん、仮想空間であるインターネット上でね、そういうその1万いいねもらうことなんかないわけよ。
いやだからもうこれはもう悲しいって言ってる場合じゃないんですよ。もう乗っからないと。
そうか、じゃあもう何でもかんでもセムラさんにくっつけて、もうハッシュタグセムラさんって作ったらいいんかな。
そうそうですよ、
使うとプロっぽい専門用語っていう。ええ、
使いすぎるとみたいなところもありますけど、
まあね、なんかあります、なんか八太郎さんの業界では
ないことはないんでしょうけどね、
いやあのね、使うとプロっぽい専門用語っていうのは別にラジオの業界じゃなくて、はい、ラジオ聞いてて思ったことなんですよ、
はい、
本場開催ってなんか使うとプロっぽい、なんか和歌山競輪場、ね、いや本場開催って競輪場で試合やってる、レースやってるって多分意味やと僕は素人なんで分かりませんけど、うん、思うんですけど、夕暮れ和歌ちゃんクラブが聞いてても、本場開催がみたいに言うとなんかプロっぽいなみたいな。
あとね、うん、競輪では福井県は近畿ブロックに入るらしいですね
それ山本さんが言ってましたね、あの野球の後の番組で
そうそうそう
そう、本場開催ぜひ使ってください。これから皆さん、ね、なんかレース本場開催って言うとそれだけでプロっぽい、そう同じようなことで言うと、
はい、
これは放送関係ないんですけど、なんかないかなと思って考えたら、母体っていう言葉があるんですけど、
あ、母の 体ですか、
赤十字血液センターの建物のことを母体っていうね。
ほ
ー、いや今日はね母体のエアコンが故障してて暑かったんですわみたいな、
はいはいはい、
血液センターの建物そのものを母体っていうんですよ。
へー、なんででしょうね。
分かる、それはいっぺん血液センターさんに聞いてみたいなと思ってるんだけど。ということで、使うとプロっぽい専門用語1、
はい、
本場、
はい、
2母体、
はい
はい、はい、さっきのね、あの福井は近畿っていう話、それ多分ライン構成の話してたんだと思うんですけど、
そうですね、
令和の亀渕明信こと山本ディレクターということで亀渕さんは日本放送の、まあ、社長をね、やりましたけども、編成部長もやってたと思うんですよ、
はい、
でその時代に僕なんかのインタビュー記事で読んだのはね、その野球の編成とか、うん、あの自分が番組やってた部下が聞きに来ると、
う
次どうしましょうみたいな、
あ
ほんでとても喋ってられないので、はい、あのもう喋るの仕事は降りたと、
うんうんうん、
そういうインタビュー読んだことあるんですけど、山本康
孝、
専任競輪部長ディレクターも、
はい、
ですね、直前まで野球の後処理やって、うん、あとは自らスタジオに入って夕暮れ若ちゃんクラブそしてさっきの前日のですね、
福井は近畿ブロックやる
とい いう話をしてましたね。
なるほど。
ちなみにあのスタジオの向かいに高松さんがいて非常に緊張したって言ってました、
は
い、高松さんのいる前で、競輪の話をするのは非常に、緊張したと。
ニュース5の同じスタジオでやってるんですね。
そうなんですよ。そんな山本康孝ディレクターも、もう競輪じゃないわ、高校野球中継、わかめ大会も終わって、はい、ほっと一息してます。
そうですね、
うん、
ひと夏の終焉というか、
そういうことですね。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。